委員会レポート。12月定例会では市長から提出された議案のうち13件の議案を市議会に設置している4つの常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。12月23日の本会議では各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案はいずれも原案通り可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、問い、脇塚会館の現在の管理状況は、共同利用施設条例の一部改正。今回、共同利用施設池田市立脇塚会館を指定管理者による管理から市長による管理に変更するとのことだが、脇塚会館の現在の管理状況と直営とするに至った経緯について問う。答え、運営委員会による管理が困難に、現在は休館し管理人が不在。脇塚会館は平成16年度より脇塚会館運営委員会が指定管理者として管理してきたが、運営委員会による管理の継続が困難となったことから、平成30年10月より休館となっている。会館の1階部分は、令和2年4月より子ども健康部が行政財産の目的外使用の許可を受け、待機児童解消保育ルームとして使用しており、施設の管理人が不在となっている現状を踏まえ、次回の指定管理者を指定するタイミングで直営に改めようと考えていた。問い、指定管理者制度による管理とする理由は、市民活動交流センター指定管理者の指定。元来、公の施設は市民の財産であるため、市民が公平に利用できるように、また災害時には避難所となることから、地方公共団体が責任を持って直営で管理すべきであると考える。したがって本センターもほぼ同時期にオープン予定の石橋地域拠点施設、すなわちダイバーシティセンターと同様に、市が直営で管理すべきと考えるが見解を問う。答え、公益活動団体への助言など高い専門性が必要であるため、本センターは池田会館と栄本町のコミュニティセンターの貸し館施設としての仲介機能並びに公益活動促進センターの機能を有した複合施設である。本センターの管理にあたっては、公益活動団体のコーディネート能力をはじめ、助言や団体間の連携支援能力など、公益活動のさらなる促進に向けた高い専門性が必要であると考えているため、本センターの管理については、直営ではなく指定管理者制度を導入している。文教病院委員会、問い、第三者委員会を設置して対応することに至った理由は、いじめ重大事態第三者調査委員会条例の制定。本条例案は、私立の学校でいじめにより、年間おおよそ30日を超える期間、学校を欠席することを余儀なくされていると認めるときなど、いじめの重大事態が発生した場合に、その事実関係を明確にするための調査を行う池田市いじめ重大事態第三者調査委員会、いわゆる第三者委員会を設置するための提案である。本市の学校におけるいじめの認知件数が増加傾向にあるが、その理由について問う。また、いじめの重大事態に対し、新たに第三者委員会を設置して対応することに至った理由について問う。答え、被害者側の立場に寄り添った対応を行うため。近年子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、子どもたちの人間関係づくりが困難な状況にあると認識している。 このような中、学校においては、教科指導や人権教育、体験活動などを通して、子どもたちの良好な人間関係づくりに取り組むとともに、学校と教育委員会が連携し、軽微な段階からいじめを積極的に認知し、対応しているため、必然的にいじめの認知件数は増加傾向にある。また、実際にいじめの重大事態に至った場合には、これまではいじめ等生徒指導課題対策専門家委員会に諮問し、さまざまな指導、助言を受けて、学校現場がいじめの解消に向けた取り組みを行ってきた。しかし、本年度発生した重大事態において、現行の専門家委員会では対応に不十分な点が考えられるため、今回、第三者委員会を設置する条例案を提出するに至った。厚生委員会、問い、多様な集団活動利用支援給付事業の給付方法は、一般会計補正予算、今回、多様な集団活動利用支援給付事業として、扶助費480万円を追加しているが、本補正予算を計上するに至った経緯について問う。また、本事業の対象となる施設、並びに対象者への給付額及び給付方法について問う。答え、本市が利用する幼児の保護者に対して直接給付する。本補正予算は、現在幼児教育、保育の無償化の給付の対象外となっている方で、例えばインターナショナルスクールのような、いわゆる認可外幼稚園等の利用者を支援するため、国が支援制度を創設されたことに伴い、追加計上したものである。本事業の対象となる施設は、開所時間等の本事業の要件を満たす必要があり、市内には対象となる可能性がある施設が2施設ある。また、池田市民が市外の当該施設を利用する場合も対象となるため、今後要件を満たすかどうか調査を行う必要がある。また、対象者への給付額は、幼児1人当たり月額2万円が上限となるが、当該施設の過去3年間の平均月額利用料、または保護者が実際に支払った月額利用料が2万円を下回っている場合は、その金額が給付額となり、本市が利用する幼児の保護者に対して直接給付する。土木消防委員会。問い、今回の主な改正内容は、長期有料住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正。長期有料住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期有料住宅建築等計画に関する認定等の申請に係る手数料の変更及び許可等の申請に係る手数料の追加を行うため、本条例を改正するとのことだが、今回の法改正の背景及び主な改正内容について問う。答え、認定審査基準の変更や審査内容の明確化などが行われた。今回の法改正の背景は、多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及・定着を図り、脱炭素社会の実現、カーボンニュートラルの推進に貢献していくために、長期有料住宅の普及と住宅の円滑な取引環境の整備を必要としたものである。また、最近の調査によると、長期有料住宅の認定の割合は、新築の一戸建ての住宅では 25% である一方、共同住宅では 0.2% と伸び悩んでおり、共同住宅の認定を促進するため、認定基準の緩和等を行うこととなった。主な改正内容は、共同住宅の長期有料住宅の認定について、これまでの区分所有者が 住戸ごとにそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されるなど、認定対象の拡大が行われた。また、住宅性能評価を行う民間の登録住宅性能評価機関が、住宅性能評価と長期有料住宅の認定基準の確認を合わせて実施することが法的に位置づけられ、審査内容の明確化や認定手続きの合理化などが行われた。